こんにちは。毎日蒸し暑い日が続いていますが、皆様おかわりありませんでしょうか。広報長くて8月号をお届けいたします。表紙ですが、シニア向け歩くスポーツ、長くてテクテクサッカー、6月27日月曜日、愛知フットサルクラブで行われました。その時の写真ですが、シニアの男性が元気にボールを蹴っているところが写っております。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。市役所西庁舎の4回目の新型コロナワクチン集団接種、これはモデルナですが、これは土曜日、日曜日に実施しています。終了予定日は8月21日日曜日です。集団接種終了後も個別の医療機関で引き続き接種を受けることができます。各医療機関の予約状況はコロナワクチンナビをご確認ください。詳細はコールセンター電話 56-0120 番までお問い合わせください。次は写真で見る長くて。マルシェだ、ラムネ作りだ、夏野菜のレシピもゲット、食育イベントです。6月26日日曜日に文化の家で食育イベントが開催されました。会場では農学校で採れた夏野菜のマルシェが開かれ、野菜の成長過程を動画で流しながら新鮮な野菜を販売していました。また食文化室では食育に関するプチ講座やラムネ作り体験が行われ、多くの親子連れが学んだり体験したりしました。この食育イベントは第3次長久手市食育推進計画によるもので、当日来場された約130人の参加者には計画の概要が書かれた冊子や長久手市食育推進支援会議の委員が作成した夏野菜のレシピが配布されました。写真が4枚掲載されています。職員の人がビニールに入ったキュウリを持って説明しているのを熱心に聞いている子どもたちやお母さんたち、また紙芝居で食育について説明している方の写真、そして野菜の成長過程で紹介されているビデオ、また家族でラムネ作りをしているところなどが写っております。いい一日だったですね。
次は私の町づくり、市民主体の町づくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか。ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は市内でゴミ拾いなどの清掃活動をしながら積極的に地域での活動を行っている川口美智子さんにお話を伺いました。情報課職員、川口さんが市内の清掃活動を始めたきっかけについて教えてください。
私が名古屋市から長久手市に引っ越してきたときに、長久手をよく知らない友人が家に訪ねてくることになりました。普段から植え込みなどに捨てられているゴミが気になっていたので、友人が来る2日前ぐらいにグリーンロードから自分の家までの道のゴミ拾いをしました。そうすると遊びに来た友人から、長久手はなんて綺麗なのと驚かれました。その反応が嬉しくて、それから毎週月曜の午後4時から午後5時30分まで入ヶ池公園やその周辺の地域のゴミ拾いをするようになりました。
午後4時からゴミ拾いをするのは理由があるのですか。
私が住んでいる南小学校区は侵入等が多い地域です。犯罪が多いのはだいたい午後4時ごろの時間帯なので、すれ違う人に挨拶や声かけをしてゴミを拾いながら防犯活動をしています。またこの時間帯は小学生の下校時刻でもあるので、ゴミを拾いながらおかえりと声をかけて地域の子どもたちの見守りもしています。
ゴミ拾いをしながらさまざまな地域活動をされていますが、今後の目標は何ですか？
街をきれいにすることもそうですが、一番は家庭から出るゴミを減らす工夫を次の世代の人に伝えることです。例えば、皆さんは大根、人参やごぼうなどの皮を剥くと思いますが、剥いた皮はどうしていますか？捨ててしまう人が多いと思いますが、実は野菜は皮と実の間に栄養やうまみが詰まっていて、一番いいところを捨ててしまっているのです。皮も水を切って塩やみりん、めんつゆなどで味付けをすればおいしく食べられます。そうすると食事の一品にもなる上、ゴミも減り節約にもなります。昔はゴミ袋もないため、生ゴミなどは新聞紙の上に乗せて乾燥させて肥料にしていたこともあります。食べ物だけに限らず、着なくなった服でも断捨離して捨てるのではなく、使えるものは他の人に譲ったりして、物を大事にすることが大切なのだと思います。そういう工夫を積み重ねると、今家庭で使っている燃えるゴミの袋が L サイズから M サイズに、M サイズから S サイズになって、家庭から出るゴミを減らすことにつながります。そのためには、私のような主婦が行っている家庭での工夫を個人だけではなく、市のイベントなどでより多くの人に話していきたいですね。
生活の工夫がゴミの削減につながるのですね。川口さんはこうした活動への誘い方も工夫されているのですか？
ゴミを減らすこと、地域の犯罪を防ぐこと、子どもを見守ること、何事もみんなで手をつないでやることが一番だと思います。でもその手をつなぐ輪が大きすぎても、初めての人は入りにくいので、最初は少人数で始めて、ぜひ参加してほしい人には何度も優しく声をかけるようにしています。ちょっと覗いてみようかなと思ってもらうことが大事なのです。本当に助けてほしい人や引っ込み思案な人が自分から一歩踏み出すのは本当に難しいらしいので、こちらから声をかけて連れ出すことを心がけています。
最後に、川口さんにとってまちづくりとは何ですか？
みんなで心を一つにして小さなことから始めることだと思います。地域の問題はゴミのポイ捨てだけではなく、防災、ヤングケアラー、地域の高齢者の見守りなど様々です。長久手は何をやるにもちょうどいい町で、やろうと思ったら何でもできます。私のようにゴミ拾いをしながら防犯や子どもの下校の見守りをするなど、何かをしながらでいいのです。まずは手軽に散歩しながら挨拶をして、地域の小さな輪に入ってみませんか？
以上、川口美智子さんのお話でした。なお、ウィークリー長久手でも川口さんの活動の様子を取材しています。
では次のページです。長久手市ゴミ減量大作戦第5回特集、ゴミの減量率 15% 以上に向けてです。長久手市では家庭から出るゴミの減量率 15% 以上を目標に、これまで分別品目の追加や生ゴミ処理等の補助金の創設など、さまざまな施策を展開するとともに、ゴミの収集カレンダーや分別ガイドブックの発行等、市民への啓発も進めてきましたが、 ゴミ減量が進んでいないのが現状です。そこで 15% 以上のゴミ削減を達成するために長久手市や市民に何ができるかなどについて一緒に考えたいと思います。長久手市が今目指していること、一つは燃えるゴミ排出量をあと約 15% 減らすこと。長久手市では2023年度の市民1人1日あたりの燃えるゴミ排出量の目標値を 395g としています。しかし家庭から出た市民1人1日あたりのゴミ排出量は 469g となっており、1人1日約 15% の減量が必要です。2つ目はゴミを燃やす際に発生する二酸化炭素の量を減らすこと。長久手市は2022年1月4日にゼロカーボンシティ宣言をしました。ゴミを燃やすと二酸化炭素が発生し地球温暖化の一因となりますので、ゴミを減らすことでそれを軽減することができます。この2つが長久手市が今目指していることです。次に燃えるゴミの袋を調査したところ、その中に資源が約 30% 混入していました。資源 30% の中にはプラスチック製容器包装は採石にすると燃えるゴミ袋の約3割、これを資源に分別するだけで採石3割減、3割減ればゴミ袋もサイズダウン可能です。メモ用紙サイズの雑紙や雑誌も混入。小さな紙でも大事な資源です。いらない封筒などに入れて資源として出しましょう。燃えるゴミ袋から資源を分別するだけでゴミを大幅に減量することができます。市民に取り組んでほしいこと、プラスチック製容器包装や雑紙の分別、燃えるゴミそのものの発生抑制。長久手市が取り組むこと、広報や回覧による啓発を強化します。エコハウスのような資源回収拠点を増やします。燃えるゴミ袋増額を検討しています。長久手市のゴミ減量目標はゴミの減量率 15% 以上です。次に、なぜ燃えるゴミ袋の増額を検討するの？長久手市ではゴミを 15% 以上削減するための一つの方法として燃えるゴミ袋増額の検討を始めています。これによりプラスチック製容器包装、雑紙の分別や燃えるゴミのそのものの発生抑制に対する市民の行動がより進むことが期待できます。燃えるゴミ袋の増額を検討する理由の一つは、燃えるゴミ袋 L サイズ1枚の価格ごとのゴミ減量率について、実際にゴミ袋の値上げを実施した自治体を研究したデータがあります。研究結果では、大袋1枚の価格を50円以上とすると、長久手市が目標としているゴミ減量率 15% の達成が期待できます。燃えるゴミ袋の増額を検討する理由2つ目は、ゴミ減量に大きな効果がある施策として、全国的にも多くの自治体が燃えるゴミ袋の増額を実施しています。県内でもこの10年の間に9つの自治体が値上げを実施し、ゴミ減量の成果を上げています。隣の瀬戸市でも2023年9月から燃えるゴミ袋を増額することが決まっています。例えば常滑市では 増額実施時期2012年10月分ゴミ袋1枚の価格を15円程度から50円にしたところ、ゴミ減量率は 20% 減になりました。これは平成23年から令和1年までです。日田市は増額実施時期2017年4月ゴミ袋を15円程度から50円にしたところ 15.9%、 これは平成28年から令和1年です。田原市は2018年2月15円程度から 22.5 円にしたところ 7.8%、 これは平成29年から令和1年までです。東浦市は2019年4月15円程度から45円にしたところ 13.0%、 これは平成30年から令和2年までです。半田市は2021年4月15円程度から50円にしたところ 25.9%、 これは前年同月比です。南知多町は2021年4月15円程度から50円にしたところ 31.0%、 これは前年同月比です。美浜町、2021年4月15円程度から50円にしたところ 30.4%、 これは前年同月比です。竹豊町、2021年4月15円程度から50円にしたところ 16.6%、 これは前年同月比です。阿久比町、2021年4月15円程度から50円にしたところ 19.4%、 これは前年同月比です。次は燃えるゴミ袋増額に関する地域意見交換会の結果です。2021年10月から12月にかけて市内各所で地域意見交換会を全32回開催し、燃えるゴミ袋の増額に関して意見交換を行いました。その中で多くの意見をいただいたので一部を紹介します。ゴミ袋増額に関する意見要望。15円から50円の値上げは高すぎるので増額するのをやめてほしい。減量が難しい紙おむつや剪定枝は値上げの対象から除外してほしい。ゴミ袋を増額すると不法投棄が増えるのではないかと心配している。一気に15円から50円にするのではなく段階的に上げてほしい。ゴミや資源の出し方に関してはプラスチック製容器包装の意味や分別方法が分かりにくいので基準を示してほしい。個別回収ではなく拠点回収にすれば時間短縮につながるのでは。学生など若い世代が分別できていない傾向があるので学生アパートや大学などをターゲットに啓発してほしい。ゴミ袋の使用に関してゴミ袋が裂けやすいので丈夫な材質に変更してほしい。プラスチック製容器包装の指定袋の S サイズを作ってほしい。燃えるゴミ袋 L サイズを34リットルから他市町と同じ45リットルにできないか。その他の意見は長久手市ホームページに掲載しています。地域意見交換会でいただいた意見を踏まえ長久手市としても様々なゴミ減量施策を実施するとともに皆さんの意識を高めるための啓発を強化していきます。市民一人一人がゴミ減量に取り組むことでゴミ減量目標を達成することができますので一層のご協力をお願いします。過去のゴミ減量に関する特集も 長久手市のホームページで紹介しています。今回は長久手市のゴミの現状や燃えるゴミ袋増額の検討についてお知らせしました。今後も広報や長久手市ホームページ回覧などで家庭でできるゴミ現状の方法やプラスチック製容器包装、雑ガミの分別の仕方などについて紹介していきます。以上、お問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。
変わりまして、次はオレンジクーテカフェからです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。七色カフェバンバン、時は8月5日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン、白屋敷114。この問い合わせは七色カフェバンバン電話57-7604 です。長久手の喫茶オレンジ、時は8月6日土曜日午前10時から。場所は福祉の家2階集会室。この問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155。 ラクカフェ、時は8月19日金曜日午後1時半から。場所は小規模多機能居宅介護落花生。この問い合わせは小規模多機能居宅介護落花生、電話 64-3860。 ひららの里、8月28日日曜日午前11時から。場所はひららの里矢田湖中根57-1。この問い合わせはひららの里、電話 090-1230-4684、 山本さんまでお願いします。暁の会認知症家族交流会、時は8月26日金曜日午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家2階集会室。対象は認知症の人を介護している家族です。このお申し込みは8月19日金曜までに社会福祉協議会に電話で申し込んでください。これらの問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155 です。ボランティアカフェ、市内で活躍しているボランティアの活動を紹介します。9月は長久手市応急救護ボランティアです。大切な人の命を守る応急手当を学びませんか。時は9月16日金曜日午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家1階ボランティア活動室。対象は先着15名です。この申し込みは電話またはメールで申し込んでください。この問い合わせはボランティアセンター、電話 61-3434 です。次は地域生き生きライフ推進事業のお知らせです。内容を2つほどお知らせします。スポーツボイス、男の声を取り戻せ、時は8月10日水曜日午後1時半から2時45分まで。場所は福祉の家集会室。対象は50歳以上の男性です。モールデウォーキング、時は8月17日水曜日午後1時半から3時まで。場所はイオンモール長くて4階イオンホールです。対象は60歳以上の人です。 この問い合わせは長寿課電話 56-0639 または長久手温泉電話 64-3511 までお願いします。次は8月のみんなの掲示板からです。2つご紹介します。楽しく歌おうジャズ合唱体験会、ムーンリバー虹の彼方になどジャズの名曲をみんなで歌いましょう。英語や譜面が苦手でも大丈夫です。まずは楽しく歌ってみましょう。時は8月26日金曜日午後2時から3時半まで。場所は交流プラザ多目的室。対象は18名です。初心者の人大歓迎です。お気軽にお越しください。料金は無料です。お申し込みは8月25日までに電話かメールで申し込んでください。この問い合わせは電話 050-5241-8199 の大平さんまでお願いします。健康スポレク広場で健康増進。健康スポレク広場では運動が苦手な人も楽しめ、運動効果の高い活動を行います。時は8月23日、30日、9月6日、13日、21日、27日、10月4日、14日、18日、25日、全10回でいずれも午前9時から12時までです。場所は福祉の家。対象は60から80代の30名です。内容は体力チェック、ニュースポーツ体験です。料金は10回3000円です。この後お申し込みは8月9日火曜までに電話かファックスで口野さんまで申し込んでください。この問い合わせは電話 090-1785-2230、 ファックス 62-3603、口野さんまでお願いします。次はシュニアの広場からです。福祉の家の施設情報のお知らせです。月曜日休館となります。歩行浴室は水曜金曜日曜、福祉浴室は火曜木曜土曜で確実営業となります。長久手温泉ござらっせおよび温泉スタンドの休止日、8月1日月曜日となります。次は暮らし環境関連のお知らせです。原爆写真パネル展、戦争体験を語り継ぐ集い。原爆写真パネル展、広島・長崎の原爆被害の実際の様子や沖縄戦及び満蒙開拓団に関する写真パネルを展示します。時は8月16日火曜日から21日日曜日まで、午前9時から5時まで。16日火曜日は午後1時から、21日日曜日は午後4時までです。場所は文化の家展示室です。語り部による戦争体験を語り継ぐ集い。戦争を体験した市民やその家族による戦争体験を語り継ぐ会を開催します。時は8月20日土曜日午後1時から4時半まで。8月21日日曜日12時から午後4時半まで。場所は文化の家光のホールです。この問い合わせは行政課電話 56-0605 です。平和記念式典、戦没者への哀悼の意を表するとともに、 平和への思いを未来へつなぐために式典を開催します。時は8月20日土曜日午前10時から11時まで、9時半会場となります。場所は文化の家風のホール。内容は戦没者へ黙祷、献花および戦争について学ぶ映画の上映です。この問い合わせは福祉課電話 56-0553 です。
中継中のため発表されていませんでした。これで広報長くて8月号を終わります。連日暑い日が続きます。セミの鳴き声が一層暑さを感じさせます。コロナ感染者も大幅に増え続けています。子どもたちの夏休みも重なり、家庭内で過ごす時間も多くなっています。部屋の中でも熱中症は起こります。無理な我慢をせず、冷房器具を適宜使うよう心がけましょう。では皆さん、お元気でお過ごしください。